在庫を持たない副業の教科書。皆さんこんにちは。突破をデザインするクラファンプロデューサーの大松博人です。
よろしくお願いします。竹内小林です。例えば大松さんはほらご自身で、販売される商品って、はい、もう海外のものじゃないですか。
あ、そうですね。
でも実際こうお話を聞いていく中で、
はい、
じゃどうして海外なんだろう、どうして海外が好きっていうかそこなんだろうっていうのは結構ずっと思っていて、それはどうしてなんですか。
そうですね、多分もうあんまちゃんと考えたことないんですけど、
はい、
いろいろ理由はあると思ってて、で一つは会社員時代、僕はちょっとアパレルの、企画製造みたいな会社に勤めていて、でその時にアパレル製品なんてやっぱ中国製が多くて、やっぱ中国に行って中国の工場の人に、こういう商品作ってっていう依頼したり、価格の交渉したり、そういう仕事を結構やってたんですね。なので、その海外の人と、やり取りしていくとか、仕事するっていうのに、全くストレスが、ない。そこに、なんか違和感というかハードルがないみたいなところもあって、結構自然な流れだったのかなっていうのは一つ思うのと、で、しかもその海外の人から意外になんか好かれる部分があって、
それがすごいですよね。
その辺はなかなかなぜっていうのは難しいんですけど、そう、なんかじゃあ、お松さんだから頑張るよとかやるよみたいな言葉をもらったりして、結構仲良くなったりっていうところの、そうですね、そういう関係を作るのも得意なのかなっていうのはちょっと思ってて、そうですね。あとはその、やっぱり日本未発売、日本にないものを持ってくるっていう、楽しさは純粋にあるなと思いますね。なんかやっぱりその、日本人の発想じゃないような、なんかものづくり、デザインとか、機能とかがあったりするんで、何これみたいな。なんでそんな商品作ったんですかとか、どういうところの発想で来たのかなみたいな、純粋に知りたくなるようなものとかも結構あって、そういうのを見るのも好きだし、それを仮に自分が面白いなと思ったものが、日本の市場でどういう反応するのかなっていうのも興味ありますし、そういう意味で海外をメインで扱ってるのかなっていうふうに思いますね。
好奇心を満たされるっていうのと、あとでもやっぱりその外国の人とのコミュニケーションがなんていうか壁がないって、それがまたすごいですよね。
そうですね。この間もなんかアメリカのなんかロサンゼルスのに住んでる人と、朝かな、朝だったかな、昼か、向こうはでもすごい夜だったんですけど、夜中の11時とかに、ミーティングさせてもらったんですけど、なんかすごい和やかに、面白くっていうか、楽しくお話しして、できましたね。なんか、いい人、いい人多いなっていうか、そうですね、自分がそれをチョイスしてるのか分かんないですけど。ちゃんとしてる人も多いし、なんか、話もスムーズにな人が多いかなっていう印象はありますね。
やっぱり物を見るのも上手なんでしょうけど、やっぱり人を見るっていうか、そうやって人とか雰囲気とかを感じ取るのがお上手なんですね、きっと。
そうかもしれないですね。結局でも本当にそこはちゃんと見抜かないとダメで、でも逆に言うと、その商品がいくら良くても、その担当の人とか、その開発の人が、仮に、不誠実というか、ちょっと話が進まない人だとしたら、やっぱ商品を日本でお届けするまでのプロセスで、何かある可能性が出てくる。 で、仮に、まあ、何かあるのは、仮にしょうがなかったとしても、それをリカバリーを一緒にできるような意識がないと、まあ、仮になんか商品が遅れるみたいな。遅れたらじゃあいつになるのか。で、その遅れた理由とか、ちゃんといつになるのかっていうのを、やっぱり正式に出して、アナウンス、まあ、していかないといけないわけじゃないですか、こっちも。なのに、そこをすごく隠されるとか、なんかそうなると、こっち側の責任でもあるし、でもこっちはやっぱり海外の状況が見えないんで、まあ、その向こうの誠実さ頼りになりますよね。
確かにすっごいやっぱりリカバリ大事ですよね。
そうなんですよ。その、なんかものづくりとか輸入とかだし、まあ仕事だから、まあいろんなことが起きるとは思うんですよね。例えばまあコロナがあってとかってもあったわけじゃないですか。誰も想定しないようなことが仮に起きた時に、なんか工場が止まっちゃってるとか、原料が入ってこないとか。それもしょうがない。誰のせいでもない部分もあるんですけど、じゃあそれに対して今自分たちはどういうことをやっていくんだとか、やっていこうとしてるんだみたいなところをちゃんとお伝えすることによって、まあ購入してくれた人も安心すると思いますし、やっぱそういうのがないとやっぱ継続していかないなっていうのは思いますよ
失敗というかね、間違っちゃうことはありますもんね。
ね。そうなんですよね。そう。もちろんそこも、もう細心の注意で防いでいくんですけど、起こった後、どう対処するかっていうのは、その人が現れるなと思ってて、
確かに。
そう、そこはだから話し合いの中で、まあ、向こうの表情とか、まあ、リアクションだとか、っていうところでやっぱり判断していくっていうふうになります。
そうか、一緒にこう乗り越えられる仲間を海外にだから見つけて持ってるっていうことですよね。
そうなんですよね。だから、そのメールとかチャットだけじゃなくて、絶対顔を合わせて、その、いくら時差があったとしても、夜中だろうが朝だろうが、まあ、一回二回はちゃんと、まあ、こういうビデオミーティングみたいなのして、まあ、相手を知っていくっていうところはすごい重要だなと思います。
もちろん相手を知ることもですし、分かってもらうことも大事ですよね、お松さん
あ、
ね。
そうですね。本当にそうだと思います。だからこっちもきちんと対話したときに、まあ表情だったり、お返事だったり、まあ交渉こともこっちの要求ばっかりじゃなくて、向こうの話ももちろん聞いた上で、ちゃんと伝えるって。で、日本の状況はこうだからとか、なぜそれをこっちがやりたいのかっていうのを理由もちゃんと全部説明するっていうことです。
なんかそういうコミュニケーションも含めて、海外製品を売る楽しさっていうのがあるんですかね。
そうですね。なんか、そうやって知り合っていくっていうのも面白いし、なんか、なんていうんですかね。そう、それでうまくいった時の楽しさっていうのは、やっぱり自分一人でやっている楽しさよりも、やっぱり倍増する感じはありますよね。
すごいですね。じゃあやっぱり海外のものは面白いし、コミュニケーションも面白いし、っていう。あと成功率も高い。
そうですね。やっぱ日本未発売っていうところですよね。やっぱ日本にはないものを自分が独占して売っていくっていうのは、まあ優位性も高いし、売れる可能性も高いし、なんか競合も少ない中でやっていけるっていうのは、まあ本当にいい部分ではありますよね。
わかるな。でも新しいもの好きですもん、みんな。
確かにそうですよね。なんか、なかなかね、その、新しいものが出にくくなって、すごい飽和の状況ではあるんですけど、やっぱまだまだこんなのあるんだっていうのは、やっぱり探せばあるんですよね。
確かに、あ、こんなのあったんだっていうのが日本で見られて、あ、未発売なんだ、じゃあ私先に買うっていうのはありますよね。
そうなんですよね。なんか、それを紹介していくのも本当に面白いし、 うん、いや、そうですね。多分そこは一番魅力あるかもしれない。こんな商品あったんだ。日本で販売したらどれぐらい売れるんだろうとか、どういう反応するんだろうみたいな。うん、どういうふうに見せたら、なんかみんな分かってくれるんだろうみたいな。まあそうやって考えていくのも楽しいし。
いいですね。そのね、そして、この買う側としては先取り感をこうくすぐられちゃって、これ持ってたらかっこいいんじゃないとかね。
そうですよね。なかなか、やっぱみんなと被らないっていうのはありますよね。うん。だってもう、だって供給自体がされてないわけで、まだないものだから、どこ行っても買えないものが、その人だけ先に買えるとか。絶対被らないですもんね、他の人と。
ねえ、面 白いですよね。
うん。
いいもの持ってるよねって言われたいし。
そうですね。確かに、確かに。うん、そこ買った理由とかをね、きちんと自分が説明できたらもっと楽しいですよね。
そうですね。
うんうん。
いや、やっぱりそこもストーリーですね。面白いですね。いや、今回もありがとうございまし
あ、あ
た。
りがとうございました。